ずっと言葉の務めということで話していたんですが、詩編119編ですね、ご覧ください。今日23回目ですが、57節から72節をですね、見てほしいと思います。我々ね、クリスチャンの道っていうのは、なんかね、こうハッピーハッピーでね、心の病気にもあるんです。何でもかんでもがハッピーになってしまう病気って多幸症というんですが、そういうね、そういう歩みをするんではない、私たちが本当に、主の御言葉に忠実に歩もうと思ったら、むしろトラブルだらけです。ですよね。御言葉を本当にそのまんま語れば必ず反対が出てくる。で、必ずあることないこと言われる。ね、これはもう、宿命というか、運命なんです。なぜ人は御言葉を聞くのが嫌なんです。なぜかというと、御言葉っていうのは我々を満たしますが、もう一つ御言葉は諸刃の剣ですから、私たちを切るんですね。切るんです。だからその痛みを受けたくない。自分の今のその魂の状態、今の自分の状態をキープしたいという動機の人は聞きたくない。だけどそれをスパッと切られて、そしてそのね、古いもの全部落とされて、そして新しいものを得たい人にとっては御言葉は甘いんです。ですから御言葉っていうのはその人の動機を非常にね、明らかに、してしまう。で、御言葉を語れば、その人の心の状態っていうのはすぐにあらわになってくる。ね、これがもう、御言葉のパワー、力なんです。で、私たちの歩みっていうのは、そう単純ではないし、そう平坦ではないし、むしろ困難が多い。困難が多い。それはもうウォッチマン2のね、歩み見ればわかるでしょ？彼は最後、栄光を受けました？もう素晴らしい、ね、迫害に耐え、もう素晴らしい、見業をなし、そして完全に捧げ尽くした。なんと2兄弟すごいんだ、そういう受けました。彼はたった一人でトラクターの上でボロ雑巾のように召されたんですね。で、多くの人がですね、教会層とか言ってね、もう日本キリスト教の虚勢が落ちたとかね、そんなような葬式皆さん迎えたいと思います？私はね、ゾウさんのように、ちゃんと自分の死に場行って、ひっそり行きたいですね。人からのそういうものを一切受けたくはない。受けたくないです。我々ね、やっぱりその死に際っていうのをね、考えておく必要があるなっていうのは最近感じてます。まあご存知のように、ね、私の友人のケースがありましたから、やはりね、死に際に全てが現れてくるんです。その人の人生がどうだったかっていうのがね、全部現れてくる。で、私の友達でですね、親父さんが死んだんですね。そしたらなんと自分の兄弟がいっぱい出てきちゃった。俺にこんなに兄弟がいたのか、異母兄弟がいっぱいいた。死に際になると全部が明らかになってくる。わお私たちね、地上に一切そういうね、後腐れなく綺麗に行くべきですよね。全部やることをなして義務を果たし、ね、一切借金も全部きれいにし、ね、人間関係の負債も全部きれいにして、スッと行きたい。と、私は今願ってる。ね、だから私の友達にね、福島にいる例の兄弟といつも話す。彼と話すときは何を話すか。死に際です。どうやって死のうか。どうやって死ぬ。だけど私たちはね、そこ目指して歩むべきです。そこ目指して。だって皆さん、逃れられないでしょ。人間はただ一度死ぬことが定められている。その後神の裁きを受けることが定められている。で、そういう意味でね、今のキリスト教会の状況っていうのはね、自分の幸福、ハッピーを求め、自分の人生の繁栄を求めね、また牧師たちもメガチャーチにして自分の教会を1万人、2万人にすると、そんなね、目のくらんだ歩みをしてるでしょ。ね、私たちは神の VIP とか言ってね、国会議員集めて伝道する、そういうのって私はもう嫌悪を感じるんですよ。あえてイエス・キリストはどういう伝道をしました？議員たちを集めて大きな金でね、パーティーしました？立派なホテルで。No。 主には枕するところがなかったって言ってる。でしょ？伝道の原点っていうのはそこじゃないですか。人の目に訴え、人にアピールし、どうだ我々の力はすごいぞ、そういうデモンストレーションやるのが伝道？違う。むしろ主は惨めさの中で伝道したんでしょ。十字架は主の惨めさの極み。しかしその中で主の言葉、ね、この人たちを許してください、彼らは何をしているのか知らないのです。これが我々を救ったんですよ。ですから私たち本当の意味で、ね、主の前に歩むとなったらば、やっぱりウォッチマン2の歩みになるべきなんです。人からのものを一切受けない、ルカで言ってるでしょ。人が尊ぶものは神によって忌み嫌われる。神はどういう目で我々を見ているか、ね、で今ですね、中間選挙がアメリカで行われます。11月ね。でその中間選挙に、まあ、向かって共和党と民主党がいろいろやってるわけですが、共和党ブッシュのバックアップをしていたいわゆる福音派、ね、アメリカの福音派、そういうアソシエーションの For Evangelist とかっていうのがあるんです。3000万の会員がいる。で、メガチャーチが集まってね、3万人、ね、何万人っていうメガチャーチの牧師たちが集まってる。で、そこでね、もうありとあらゆるもショッピングセンターから、ゴルフ場から何から映画館から全部揃ってる教会。で、メガチャーチ。そのメガチャーチのリーダーが何やりました？ゲイです。ゲイ。ホモ。で、売春やってた。それが暴露され、それで覚醒剤に手を出していた。メタフェタミンというね、覚醒剤を購入していた。自分では使ってないと言っているんですが、多分使ってます。そしてその向こうには男の売春婦っていうのがいますから、ね、それと関係を3年間持っていた。そういうのが明らかになってきてます。福音派です。リーダーです。3000万の団体の。ブッシュね、共和党のやってることっていうのは、僕は前から言ってますよね。あれは神の裁きを受けると。ね、だんだん明らかになってきてます。で、ブッシュみたいなのが神の名を使ってああいうことをすることにより神の栄光が損なわれたんですよ。神の主権が損なわれた。ああいうことをやってね、ね、神の栄光になると思います。まあ今日フセインの判決が出る日らしいですが、明らかにブッシュのやったことは神の統治を壊したんです。神の主権に触れてます。ですから彼は裁きを受けます。もう現にそういうふうに福音派のそういうリーダーがね、みんなそういうのが明らかになってくる。明らかになってくる。ですからこれからはそういう時期に差し掛かってるんですよ。むしろ。ですから私たちがハッピーハッピーハッピーとそういうものを求めるんであれば、私たちは足をすくわれます。いつも言ってますが、選択する道が2つあったらどっちを選びます？見栄えのしない方。人が軽んじるもの。人からたっ飛ばれないもの。ね。自分にとって損失を被る方を選ぶべきです。間違いがないんです。間違いがない。絶対間違いがない。これは主の道です。主はそういう低い方を選べと言ってるんですよ。高い方を選ばないんです、我々は。という意味で私たちの歩みはですね、苦しみと試練があるということです。決してこれからハッピーになってね、一切の問題がないというそういうクリスチャン生活をイメージしてはならない。これイメージしたら絶対失望します。失望します。むしろ私たちはその中で学ぶということですね。で、詩編の119:57節を見てください。ね、この時にまず一番大事なこと、ね、大前提というふうに書きましたが、いいですか？これ旧約聖書ですよ。旧約聖書でこう書いてある。主は私の受ける分である。エメン。もうこれで終わり、メッセージ。ハレルヤ、終わり。主は私の分である。神は私のポーション、分です。皆さんが今パンに預かった、そのパンはこのことを目に見える形に表現しているんです。私たちは神に預かるものになっている。神が私たちの中にご自分の命をくださった、私たちの分とされているお方なんです。神が。よろしいですか？皆さんね、自分がね、いつも私は言いますね、役に立たないおじさん、おばさん。ね、そうすると、あ、本当に役に立たないんだわ。役に立たないって、この世的な意味でですよ。 だけど皆さんは神の目にとって役に立つんです。なぜ？皆さんは神を運んでるんですから。アメン。ですから皆さんが行くところに実は神がいるんです。そこで神の言葉を語ったらば、そこで神が語るんです。これが私たちの分です。主は私の受ける分である。このことを真に知ったらね、我々は狂います。ハレルヤ。後のものは全部すっ飛ぶ。どうでもよくなる。お金がない、あの人に苦しめられた、いじめられた、最近自殺が多い、あれ叫べば叫ぶほど自殺が多くなります。自己憐憫がうわーっと満ちますからね。身のもんたが偉そうに物を言えば言うほど、みんなが自殺の霊を受けちゃう。自己憐憫の霊を受けるね。私たち自殺は罪だと言わなきゃダメです。やってはならない、絶対ね。もちろん神の御手の中でね、もちろん委ねてね、そういう方々を主に委ねる必要はありますよ。だけど私たちがしてはならないんです。これは多くの人を苦しみに落ち込ませます。で、私たちの分である、いいですか。主は私の分である。で、神のご計画というのは私たちに何をくださること？命です。ヨハネ10の10にありますね。ヨハネ10の10見てください。ヨハネ10の10で何て書いてありましたっけ。私が来たのは何のために来たと書いてあります。その前に来たのはね、何のために来たか、強盗の話が出てますよね。盗人が来るのは盗んだり殺したり滅ぼしたりする。この例が今満ちているんです、日本に今ね。校長まで首切っちゃってる。そして何、校長からいじめられた先生がまた首吊ってる。もう死んだ者勝ちみたいになっちゃってるでしょ。僕だって首吊りたいですよ、もういじめられて。皆さん、私たちは明確にこのことはね、敵の技であるということを言わなきゃいけない。殺す、それから盗む、ね、盗む、殺す、滅ぼす、これは誰？盗人、敵です。しかしイエスはね、私が来たのは何て書いてあります？羊が命を得、またそれを豊かに持つためだ。ただ単に命くれるだけじゃないんだよ、豊かに持つためであると。これがイエス・キリストが来た目的。私は良い牧者、良い牧者は羊のために命を捨てる。これが神のご計画です。そしてこの詩篇のこのね、部分と、ロマ書の8章28節から32節、ここはちょうど対応しています。いいですか。なんで神は私たちの分となったのか。それは私たちが単に地獄行きから天国行きに変わるんじゃないですよ。そういう船舶なところにとどまっちゃダメですね。私はもう天国行きの切符持ちました、終わり。違う、もっと神の救いは深いということです。ローマ8章28節から32節にこう書いてある、まあ、下に書きましたが、神のご計画に従って召された人々のために全てを益としてくださる、ね、神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められた。その人たちを召し、義と認め、さらに栄光をお与えになった、ね、神が私たちの味方なら誰が私たちに敵対できるか。私たち全てのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒に全てのものを私たちに恵んでくださらないことがあろうか。ここに全部神のご計画があるんです。神は私たちをいつ選びました？天地の元へが置かれる前から選んでいた。そして時が来てイエス・キリストが使わされてきた。そして私たちはそこにいたんです。それでイエスが死んだとき私たちも死んだ。イエスが復活したとき私たちも復活した。イエスが昇天したとき私たちも昇天した。そしてそのことが今私たちのね、時間の中にいる私たちにとって、それが経験となっていく。条件は信仰です。ですからここのロマ書の8章28節から32節は、神のご計画のアウトラインが書いてある。召し、義とし、栄光を与える。ね、これが全て。そしてその何の目的のため、御子をくださったんです。御子をくださったってことは何のため、私たちを御子の形に定めた。つまり私たちのうちに御子を作るためだった。これが全ての神の、ご計画の目的でし 私たちのうちにキリストが作られる、これが全てなんです。そしてある時にその内側のキリストがね、この古い体を脱ぎ捨てて、この体が脱皮するように脱ぎ捨てられ、そして私たちの体が瞬間的に栄光の体に変えられる時、本当の意味での神の出現があるわけでしょ。その日を私たちは全被造物とも移動するんでしたっけ。うめきを持って待ち望んでいる、これが神の全ご計画です。その過程に私たちはあるんですよ。さあそこで詩編119に戻ってください。神のね、第二のロゴス、子なる神が人となった、人間性をまとった、そして人間性30年間ね送られた、そして高生活を3年半、そして死と復活ね苦しみに預かる、そして昇天で聖霊を下してくださった。でそれは私たちのうちに命の実体をね、命そのものを私たちのうちに届けるために聖霊をくださったんです。またなんとか新聞っていうのはですね、記事書いたらしい、金粉が舞ったというね、いい加減にせえよって、まだそんなことやってんの、愚か、そんなのどうでもよろしい。金粉が舞おうが舞おうが、そんな神の栄光でも何でもないです。私たちにとって神の栄光とは何ですか。私たちのうちにキリストが作られることです。私たちのうちからキリストが現れることです。金粉が舞うことじゃない。変わらないな、あの新聞も散々私関わったんですけどね変わらない、本まで出してあげたのに変わらない金粉が舞った。ヨハネ14の6にこう書いてあります。いいですか。このイエスによって、いいですか、私は道、真理、命、私を通して父のもとに行けって言ってるんです。これがイエスが私たちのね、ところに来てくださった最も重要な理由です。命を得、御子に近づく、父のもとに近づく。使徒2章28節。使徒2章28節。こう書いてあります。あなたは私に命の道を知らせ、御顔を示して私を喜びで満たしてくださる。エメン。喜びって、私たちにとっての喜びって何？出世、宝くじに当たる、いい車を乗ります。 No 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 No。 私たちの喜びって何ですか。御顔を示していただくことです。主の御顔を私たちに示していただくこと。そのために命の道を、ご自分の命のね、体を割くことによって、命の道となり、私たちをどこへ連れていくわけ？御座の前に連れていくんです。そして死聖所において、主のね、その恵みの御座にタッチするとき、そこから恵みが、憐れみが、すべてが流れてくる。我々はそれの、その時に御顔の光をね、見るんですよ。これが私たちにとっての喜びです。詩編119に戻ってください。ところがこのね、命のに至る道は狭い、見出すものは少ない。キリスト教徒と言われる人たちだって知らない。いいですか。キリスト教とキリストは違うんですよ。私たちはキリスト教という宗教教えの体系、何かそういうものの中に生きているんではない。キリストに生きているんです。エメン。命に生きているんです。教ではないんです。それは宗教です。私たちは命に生きている。命の道から我々はしばしばそれるんです。58節ね、ここでですね、こう書いてあります。私はあなたの言葉を守ると申しましたが、私たちはしばしばこの命の道から落ちる、外れる。その時ね、こう書いてあります。私は心を尽くしてあなたに恋求めます。どうか御言葉の通りに私を憐れんでください。何がいるんですか。一番大事なのは自分が落ちた時ね、何が必要なわけ。一生懸命自分で頑張ること、努力すること、何が必要なの。憐れみ。主が手を伸ばしてくれて我々を引き上げてくださらなかったら、我々自分の力で上がることできます？できない。何を求める？お言葉通り、ね、お言葉通り、 ああ私を憐れんでください。そして大事なこと、我々ね、責任があるっていうのを前回言いましたね。私たちの責任と神の責任がマッチするときに技がなされるって言いましたね。ここにも書いてある59節、私は自分の道を顧みてあなたの悟しの方へ私の足を向けましたと。私は急いでためらわずにあなたの仰せを守りましたと、ね、でここで大事なのは、これ新共同訳ですとね、言葉が違ってるんです。あ、誰かどなたか新共同訳持っていません？菅原さんの新共同訳ちょっとお借りしていいですか？新共同訳ですとですね、こう書いてありますね、58節、御顔が和らぐのを私は心を尽くして、願い求めます。仰せの通り私を憐れんでください。ね、ここはあの新改訳にはこの御顔が和らぐのっていうのをね書いてないんですよ。だけど新共同訳には御顔が和らぐのを心を尽くして恋願いますと書いてあるんです。私たちの経験としてですね、私たちが心が固くなになっている時っていうのはね、神も私をね裁くとかね、神が私のことをねもう見捨てたとかね、神は私のことなんて構ってくれないという感じ方をするんです。そうじゃない？神に対して私たちの心が固い時っていうのは、神の顔が厳しく見えるんです。厳しく見える。だけど私たちの心が和らぐ時には、神の顔は慈愛に満ちた顔になるんです。ですから、神というのはどういうお方でしたっけ？ね、詩編の103の10編見てください。神はどういうお方でした？詩編の103の10編見ると、神というのはこういうお方で書いあると書いてあります。103編の10編いいですか。神はその前から見ると、主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊か、主は絶えず争ってはおられない、いつまでも怒ってはおられない、私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず、私たちの咎に従って私たちに報いることもない。ならばなぜ神の御顔がね固くなっているように見えるわけ？それは私たちの心が固くなっているからです。でね、こういうのをね、心理学、精神学ではね、投影と言うんです。自分の中のものを相手が持ってると思うわけね。だからライバルだとかね、自分とこう争ってる人っていうのはね、自分をなんか蹴落とそうとするように感じるんですよ。だから人に対して攻撃心を持ったり、恨みを持ってる人っていうのは、その人が恨みを持ち自分をやっつけようと思ってるって感じるの。これをパラノイドと言います。でこれが講じた場合に被害妄想。ね。だからやられる前にやっちまえっていうことが起きてくるわけ。わかる？どっちに問題があるわけ？こっちなんですよ。それを相手に移して見てるわけ。ね。だから、この和らぐっていうのも、神の御顔が常にもうね、和らいでいるんだけど、私たちの心が固くなりになるときに、神が私をもう見捨てたとか、神は私を顧みないとか、ね、そう感じるんです。どちらの心の問題？この私たちの心が神を映すときに、私たちの心の鏡が歪んでいるんです。だから神が怖く感じられる。でしょ？神は先ほど言った神です。怒るのに遅く、私たちの罪に従って私たちはあしらわない。Amen。憐れみに富み、許しに富み、慰めに富むのが神です。ならば、いつもそういう神と関わっていたい。そういう神の御顔を見ていたい。その御顔に預かることが喜びだって言ってる。使徒行伝でも言ってましたね。御顔の喜び、御顔の光を見て、それに預かることが私たちの喜びなんです。Amen。神とそういう関係になっていたら、もうそれがハッピーなんです。その時目の前にいろんなことある。それは二の次の問題です。二の次の問題です。まず大事なことですから、私たちはこの憐れみを求め、そして59節、私は自分の道を顧みて、あなたの悟しの方に私の足を向けた。私は自分の道を行ったでしょ？だから落ち込んだ、失敗したんです。ですから私たちは自分の道を顧みる、あるいはチェックするんですよ。 どこから落ちたかよくよく考えよ。エペソスに書いてありますね。あなた方はどこから落ちたかよくよく考えよ。そして悔い改めよ。悔い改めよっていうのは何？私はダメなやつです。ダメなやつです。ダメ。もう言わなくていい。分かってる。悔い改めって何？向きを変えること。いいですか？ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ後悔して、ダメダメダメって、これは違う。これはクリスチャンマゾヒズムです。ね。自分を自分で痛めつける。No。私たちは単純に神に向きを変えればいいんです。これが悔い改めです。この時、神の御顔の光が輝くんですよ。あ、神は怒っていない。神は私を受け入れている。神は私を捨てない。神は私のことを全て顧みている。全部神の廃材の中に置かれている。目の前の混乱も全部神が知っておられる。ということを確認する。これが悔い改めです。ですから悔い改めっていうのは、むしろ私たちを解放するんです。ええね。御顔の光の輝きが戻るということです。これが私たちにとっての喜び。ね。そして、ローマ書の5章20節にはですね、こう書いてある。ここはですね、非常に大胆なことをパウロは言ってるんです。ね、パウロはこう言ってますよ。律法が入ってきたのは、違反が増し加わるためである。もし、しかし、罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れた。私は罪人、もうどうしようもない。神から見捨てられ、こんな罪人どうしようもない。これ自己憐憫だっての知ってますね。あなたが自分で自分を閉じ込めてるのに過ぎないんですよ。私たちの罪人だ、どんなことを言ったところでですね、パウロは罪人の頭だって言ってんだよ。そうでしょ？聖書に書いてあるんでしょ？ならパウロが頭なんだよ。そのパウロが許されてるんでしょ？なら我々許されないことがある？ない。私たちはね、トップのパウロが罪人の頭だ。こいつが許されてんだよ。言わんや私をや。もう言わないんですよ。私はダメです。見捨てられた言わない。の、ここを見てください。罪の満ち溢れたところには何が満ち溢れたと書いてある。恵み。ますます恵みが満ち溢れた。あなたがダメであればダメであるほど、それに比例して恵みは満ち溢れる。もうそれを超えて恵みが満ち溢れる。エメン。我々の罪をなおあがなって、あまりある恵みが満ち溢れる。皆さんの失敗、皆さんの愚かさ、皆さんのそういうね、足りないところを補ってなお、あまりある恵みが満ち溢れると書いてあるんだから。あとどうすんの？信じます？一部ですね。信じます？ハレルヤ。これが悔い改めです。しかし、6節でパウロはね、じゃあ恵みが増し加わるために私は罪の中に留まるべきでしょうか？絶対そうではないと。私たちの意思としては、ね、意思としてはどういう意思にあるわけ？あなたのお言葉を守りますというね、宣言をここで、しているんです。私はあなたの言葉を守ると申しました。しかし我々は弱さの上に落ちます。この時には憐れみを求めます。この時にね、主の御顔の光が戻ってくる。これが我々の繰り返しの経験です。そして、自分の道を顧み、ね、あなたの悟しの方へ私の足を向ける。自分の生き方を貫くわけ？もう何度も言ってます。自分の生き方を貫く、自分のメンツを貫くんであれば、それ自体が罠になるんです。いいですね。私たちは自分の何かを貫くんではなくて何を貫くわけ？キリストです。主の道を選ぶ。これが私たちの選択でしょ？信仰っていうのは何でしたっけ？信仰っていうのは選択です。60節。私は急いで、ね、ためらわずに、あなたの悟し、仰せを守りました。ここで戻ってるんです。わかります？ためらわず、迷わず、もう失敗したと思ったら、うじゃうじゃ言わない、神は私を見捨てただろうか、もう私は外れただろうか、聖霊様去っちゃった、ノー。嘘です。金馬金粉はなくなりますよ。いいですか？だけども、御霊は我々を去ることはない。そして私たちは、直ちに戻れ。あなたの仰せ、あなたの律法に戻れ。ね、これが悔い改めです。で、ヘブル書 12-2 を見ますと、ね、主を見つめようって書いてあるんです。ヘブル 12-2、ここのところですね、こう書いてあります。 信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離すなと、ね、でここ英語で言うとね Look off to って書いてあるんですよ。 Look off っていうのは何かから目を離すということです。何から目を離すわけ？自分の道で to 誰に？イエスに向かう。これが悔い改めです。この時私たちは主の憐れみによって回復されるんですね、だから我々は直ちに選ぶんです。皆さん感情の罠にはまらないこと。感情はね落ち込む、あもうダメ、ね、もう頭の中真っ暗けになっちゃってね、将来考えるとね何にも希望がないようにもうダメの布団かぶって寝ちゃう。それやったらずっとそこ、あなた一生布団の中で過ごすの？布団を剥がなきゃダメです、ね、そして一歩踏み出す。この時に主の恵みが働く。これ前回言いましたね。私たちが何かするならば主の恵みが注がれる、そして御業がなされる、主の分が果たされる。この、ね、信仰の働き方を知るべきです。選ぶんです。どっちの道を選ぶ？どっちの道を？目の前にお金がない、ね、どうする？この時にどっちの道を選ぶ？神の言葉を選ぶか、ね、今日のウォッチマン2のその黙想がそうなってるね。あのエリアがあの預言者とバールの、ね、預言者と対決した時にその取ってあった水も全部注ぎ出した。もう干ばつですよ。3年間も雨が降っていない。その中において取ってあった水も注ぎ出した、祭壇に。そしたら天からの、ね、日が下った。そして雨が土砂降りになって、私たちが何かを自分のものとして持ってそれを大事にしているんであれば干ばつになる。だけども我々がそれを手放して主のために注ぎ出すんであれば豊かな雨が降り注ぐ。これ今日のウォッチマン2の目想です。我々同じです。どっちを選びます？お言葉ですからやってみましょう。ペテロのようにいいですね。大工のせがれが言ったんですよ。俺は漁師だよ、俺はプロだ、お前は大工のせがれだ、俺が一晩中やっても取れなかった。ね。何大工のせがれが何？網投げろ。俺はプロだってやってたら、ペテロはあの祝福をミスした。お言葉ですから網を投げた。これが信仰です。簡単です、信仰は。信仰ってのは超能力じゃないですよ。皆さんの日々の選択です。どっちを選ぶ？小さな選択の連続が人生でしょ？その時にどっちを選んでいます？御言葉を選ぶんです。簡単です。これがこの詩編57編に示された、いや、119の57からね、示されている回復の道です。皆さんは誰の道を選びます？自分の道を行きます？主の道を行く。ここで心を決めてください。主の道を行きたいですか？アメン。ハレルヤ。これ一つ新しい領域に皆さんは入ってたんですよ。そしてこの時には必ずですね、いいですか？悪者が来る。61編。こういうふうに我々が主のためにね、決断する。新しい一歩を踏み出す。敵が、悪者の綱が私に巻きつきましたが、私はあなたの御教えを忘れませんでした。真夜中に私を起きてあなたの正しい裁きについて感謝をいたします。私はあなたの恐れるすべてのものとし、あなたの戒めを守る者との共柄です。悪者の罠がある。ね、ここでですね、エペソのですね、6の11、ね、エペソの6の11、こう書いてあるんです、ここにですね、こういう言葉が書いてある。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけよう。ね、悪魔の策略という言葉が書いてあります。で、ここのですね、策略っていうのはそこに書きました。プリント見てください。いいですか？メソデイアというギリシャ語です。メソデイア。メソデイアっていうのは英語のメソッド。方法ですね、方法。ですからこのエペソのここの6の11にある悪魔の策略っていうのは悪魔が具体的に使ってくる手です。皆さんをね、足引っ張るため、皆さんに罠を巻きつける、ね、紐でぐるぐる巻きにして身動き取れないようにするために、いろんなものを彼は用いるんです。でしょ？親しい人、 子供、夫、会社の上司、あるいは皆さんの経済状況なり何なりいろんなものを用いる、これがこの策略、メソデイア、方法、手段です。それに対して第2コリント2の11を見てください。第2コリント2の11ね、第2コリント2の11、ここにこう書いてある。新改訳ですとね、これは私たちがサタンに欺かれないためです。私たちはサタンの策略を知らないわけではない。ここの策略っていうのはね、ギリシャ語で言うとね、ノエマと言います。ノエマ、ノエマね、ノエマっていうのは意図、思惑、わかります？意図だとか思惑ですから、サタンにはね、いい？意図、思惑があるんですよ。それを実行するために手段、方法を取るんです。だからこのエペソの、策略とコリントの策略っていうのは言語が違うということね、意味が違うということです。で、我々は何によって騙されるかね、いろんなね、攻撃が来るときっていうのはわかるのよ。いろんな攻撃を受けるときはね、御言葉語り出したら反抗されるね、反対される、それはわかります。だけど私たちが欺かれるのは、今の第二コリントの、ね、2章の11にあるように、策略なんです、意図なんです、あるいはその彼のね、その思惑、これによって我々は欺かれるわけ。だから書いてあるでしょ、エペソの方では立ち向かえって書いてある。で、こちらの方は欺かれないって書いてあるんです。今キリスト教会に欺かれてるのは何？さっきも言いました、世の人の目にアピールし、人間の目に輝かしく、人間を喜ばせね、人間の何か影響力を持ち、デモンストレーションをする、これが今終わりの世にあって教会を貶めようとしている彼のノエマです。わかります？クリスチャンがあえて低い道、人から見下される道、人からたっ飛ばれない道、人から人の目にアピールしない道、これを選ばせない、人に受け入れられ、人の目を驚かせ、人の前でね、誇示する、誇る、そして自分の何かを見せびらかす、どうだ私たちのパワーは、私たちの権力は、これが終わりの世のサタンの何、意図、思惑です。これによって多くのクリスチャンがもう騙されている。だから政治家を抱き込んでね、大きなパワーを持とうとか、そういう動機で振り回されるんです。困ったもんですね。その民主党のなんとか、もうこれ 下にも民主党ありますけどね、女性ぶん殴ってね、逮捕されちゃったでしょ。困ったもんですね。クリスチャン議員がですよ、女性に暴力を振るっちゃった、で検挙されね、書類送検。こういうのは神の栄光になります。私たちはそういう目に見えるもの、そういうものに訴える歩みをするんではない。私たちは誰に受け入れられる必要があるわけ？人よ、神です。じゃあ神が選ぶ道はどういう道？神が私たちに期待する道はどういう道？神が喜ばれる道ってのはどういう道？低い道、人がたっ飛ばない道、人が拒否する道、自分が損失を被る道です。これが十字架でしょ。クリスチャンがそこに戻らない限り、誠のリバイバルなんてのはありえません。あんなね、あんなことやってあれがリバイバル？違う、嘘です、フェイクです、偽物です。私たちが真に十字架の道を歩むんであれば、我々からね、にじみ出るものが変わってくるんですよ。あるいは私たちがね、人に感じさせるものが変わってくるんです。何かそうチャラチャラしたものを見せびらかすんではない、もっとじっくりした何かを感じさせるようになる。これが人々の良心に触れていくんです。人々は自分の何かをね、照らされるようになるんです。その時に誠の意味でね、ペテロが三千人に対して語った時に何て言いました？人々は大いに喜んで福音を受け入れた。違う、人々は刺されたんです、良心を。書いてあるね、一行で良心を刺されて、何をしたらいいですかというふうにペテロに聞いた。だから悔い改めてイエス・キリストを信じなさい、でしょ。私たちは人間、世の中の人が喜ぶような、世の中の人がどんどん集まるような、そういうパフォーマンスやそういうね、イベントを打って人々を集めるんではない。そういう福音は嘘です。黙示録の3章にありましたね、ペルガモの教会、 スミルナの教会っていうのは迫害の教会でしたね。ペルガモの教会っていうのは何でした？結婚、この世との結合です。そうでしょ、国教になっちゃったでしょ、いわゆるキリスト教が。それからどうなります？あの歴史を見ればわかりますね。ペルガモの教会です。私たちはそういうペルガモの道を歩むんではない、バラムの道を行くんではないんです。バラムの道っていうのは、バラムが神のこと、異邦人の女を結婚させたでしょ。我々が行く道は純潔の道です。私たちは誰の花嫁でしたっけ？キリストです。じゃあキリストの花嫁、いいですか、旦那が貧しい格好をしているのに奥さんがきらびやかになってどうするんですか？ブランド物で身を固め、うちの娘そうなの、親がね、こういう格好してんのにですよ。この前ガムと言ってきた。ね、5万だか6万のバッグをね、何十万分買ってきた。ブランド物。おい、なんでうちの娘。我が子。まあいいのでもね、本人自分で稼いだ金だから。ね、それは自分で管理せよと。主は、あえて貧しくなる。あえて人から喜ばれない道を選んだ。あえて人から見下された。あえて人から捨てられた。主は枕するところもなかった。その主の我々は何？花嫁です。花嫁であるならば夫と同じ歩みをすべきじゃないですか？でしょ？我々が選ぶ道は低い道。人の目に訴えない道です。そして、いい？ここに大事なこと、62節、119編ね、62節に戻ると、ここでいろいろ攻撃を受けるね、敵の策略、これに対して私たちが勝利する道は何？相手を論破する？違う。いいですか？勝利の道は十字架です。十字架です。十字架を選べば敵は一切我々に関わることができなくなります。それは自分にとっては損失だけど、それは我々にとっては勝利です。主の勝利なんですよ。ですから本当の意味での十字架を取らなかったら、世の中ね、主を知りませんよ。目先のそういう輝かしいものではない。むしろあれは十字架と全く反対の道を行ってます。私たちは十字架の道を取るべきです。そして裁きは全部主の正しい裁きに任せればいいんですよ。任せればいいんです。そしてあなたの忘れない、恐れるすべてのものとね、戒めを守るものと友達であればいいんです。エメン。我々は誰彼に受け入れられる必要ないですよ。私たちはお互いに主の道を行きたい人と共あらなんですよ。交わりをキープすればいいんです。ですからクリスチャンだと言いながら主の道を行きたくない人とあえて一つになる必要はない。それによって一つになろうって言ってるのがエキュメニカルと言いまして、偽り事です。でしょ、我々は誠に主の道を歩む人としか歩めないんです。でしょ？パウロは言ってる、本物が明らかになるためには分裂分派もなければならないだろうと。私たちはあえて分裂分派を起こす必要ないですが、しかし私たちは誰彼と一緒にやる必要はないんですよ。守る、主の道を歩みたい人に委ねるんです。そういう人と関わりを持つんです。だから多くの人、ね、何万人、ね、クリスチャンがわーっとなる。そういうのって無意味です。皆さんの隣にいる一人、二人、真に、ね、真実の交わりが持てる兄弟姉妹。これがたっといいんです。多くの人とね、そうやってね、やる必要は全然ないです。いいですか？真実な交わりが一人、二人に与えられたら、それを宝とすべきです。この時、64節。主よ、地はあなたの恵みに満ちています。皆さん、どこも地のね、どこに行っても主の恵みが満ちるようになるんです。あなたの掟を私に教えてください。主よ、あなたは、あなた御言葉の通りにあなたのしもべによくしてくださった。良い分別と知識を私に教えてください。私はあなたの仰せを信じていますから。これ私たちの祈りにすべきです。皆さん、識別力、これからキリスト教会の中で起きてくることに欺かれてはならない。我々に必要なのは何ですか？識別力、分別です。見分ける目です。見分けるセンスです。感性、感覚です。霊的な、これをね、養わなかったら、目に見えるものに振り回されたら容易に騙されますよ。これから多くの人がそのね、目に見えるものの方に、デコレーションケーキの方に行くんですよ。 我々が持ってるケーキって、あれ見てください、あれ。みすぼらしい。あれが主です。でしょ？我々はあれを求めるべきです。デコレーションケーキじゃない。あれです。あのパンです。この時に私たちね、分別教えてください。そして苦しみに遭う前には、私は過ちを犯した。しかし今はあなたの言葉を守る。苦しみによって何を知るんですか？判断力を得るんです。識別力を得るんです。それによって神の御心を本当に知るんです。これが益になるんです。全部。あなたは憎しみ深くあられ、慈しみを施される。あなたの掟を、律法を私に教えてください。ね。私は心を尽くしてあなたの戒めを守る。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学んだ。あなたの律法を学んだ。ね。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものである。これが回復の過程です。私たちが失敗して落ちたとき、我々はそこから何をするわけ？よく言うじゃない、世の中でも。転んでもただは起きない。皆さん、貪欲になってくださいよ。転んだら何をするの？落ち込んだら何をするわけ？学ぶ。いいですか？学ぶんです。倒れたら、ただ、神様、助けて、もちろん求めます。が、それだけじゃない。そこから学ぶ。この時に、神のご計画、ね、これ何がなされるわけ？この学びっていうのはただ単なる、ね、頭の学びじゃないですよ。何がそこで学ばれるわけ？学ぶとか知るっていうヘブル語の意味は、体験的に、経験的に、命のレベルで知るということです。そこで何を知るわけ？キリストを知るんですよ。キリストがどういうお方か、何をしてくださったか、そして私の中にキリストが今生きている、キリストが今内側に作られつつある、そのキリストを学ぶんです。だからね、いいですか？ロマ書にあります、すべてを益としてくださると書いてあります。ですがそれを気ままに取っちゃダメですよ。自分の都合のいいようにここを理解するの。今は私借金してね、借金してもう払えなくなって自己破産しました。でも主はこれを許されました。このことによって私がこれからリッチになるためです。こういうのは船舶です。ですね。失敗したのは誰？あなたが借金したからです。自己責任なんですよ。問題は大事なこと、そういうね、意味での益となるんじゃないの。今は貧しいけど、そのうちハッピーになれる。今ね、こんな状態だけど、そのうち高くなれる。今身分が低いけども、そのうち高い身分になる。No! 益としてくださる後に何て書いてありました？ロマ書8章28節から32節。神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。なぜなら、理由が書いてある。ここ言わないの。そうでしょ？益となるんだよっていつも言うの。だけれどその後の理由を言わないんです。御言葉をつまみ食いしている。なぜなら、なんて書いてあります？神はあらかじめ知っておられる人々を巫女の形と同じ姿にあらかじめ定められたからだ。つまり何のために益になるわけ？もっと言うと益になるっていうのは何？巫女が私たちのうちに作られることです。これによって究極には神の子が出現するんでしょ？これを待ち望んでいるんです。全被造物も神も。間違えないでください。自分の何か都合のいいように御言葉を取って利用するんではない。文脈に合わせて御言葉を適用してください。なぜ益となるわけ？皆さんのうちにキリストが作られる。皆さんのうちに御子が作られる。これが神のご計画だからです。あとは付録です。借金ある人、今、苦しい人、ね、その人も主は顧みてくださる。これ私の経験からわかるんだから。私は散々失敗してるのよ。自己破産一歩手前まで行って、主よ、泣きついた。と主はちゃんとそれをすべて、ね、勝利へと導く。 しかもそれが1000人以上の人が私がそこにいたから救われるんですよ。このように私たちの愚かさも、いいですか、私たちの不真実も、これは何のためになるわけ、神の真実が明らかになるチャンスなんです。私たちの失敗も神の栄光が表されるため、神がどういう方であり、神が何をし、神がどれほど我々を尊び、神がどれほど私たちをね、ご自分の御子と同じ形にしたいか、この切実な願いを感じるべきです。そうしたらば御言葉は皆さんにとって全部その通りになります。いいですか、この時私たちはますますこの神の御言葉、神の道を歩みたくなるんですよ。私は苦しみにあったことは幸いでした。私は幸いでした。あのことは幸いでした。何を学ぶ、神の律法、神の御心を学べた、神の言葉を学べたからです。その時皆さんのうちにキリストが作られたんですよ。こういう歩みをね、していきたい。祈りましょう。Oh, yes, yeah. Oh, sure.主を感謝します。あなたは私たちを世のもといが置かれる前からすでに選んでくださっていたことを感謝します。それは私たちを御子と同じ姿に変えるためであります。これはあなたの永遠のご計画であります。私たちを見住まいとし、私たちのうちに住まわれるだけでなく、私たちを御子と同じ姿へと変えてくださることを感謝いたします。そのためにこの御子を地上に送り、あらゆる苦しみ、あらゆる誘惑、あらゆる不条理を経て十字架に疲れ、打たれ、裂かれ、あざけられ、屈辱を受け、ご自分の命を注ぎ出してくださったことを感謝いたします。それにより今主は復活を経て命を与える霊として私たちの分とされていることを感謝します。神はこの世を愛され、御子さえ惜しまずに私たちにくださったことを感謝します。私たちはわからないのであります。私たちはこの霊的事実に対して鈍感であることを許してください。あなたがどれほどの身思いを持って御子を送ってくださったのか、御子が十字架につけられた時、父はどのような思いで十字架の御子をご覧になっていたのか。主よ、この父の心を知ることができますように。イエスの血が流れ、呼吸が苦しくなり、あざける人々の声が高まる中で、息も絶え絶えの状態にあって、父よ、彼を許してください。何をしているのか 分かっていないのですと。主よ、この言葉を感謝いたします。父はその言葉を聞いてどれほどに喜ばれたことでありましょう。しかしその御子を完全に捨て去ったのであります。我が神、我が神、何故私を捨てたもうか。この叫びは私たちの叫びでありました。しかしご自分がそれを追ってくださったことを感謝します。父から見捨てられ、交わりを絶たれる、なんという恐怖でありましょう。なんという恐ろしいことでありましょう。そして主よ、あなたは午前中の3時間人によって裁かれ、義なる方が不義なる者によって裁かれるというこの不条理を経てくださったことを感謝します。あなたの得た不条理は私たちが経験するであろう全ての人生の不条理をあがなって余りあります。あなたの不条理を超えるものはないのであります。ですから私たちは自分を自分で憐れんで、自己憐憫の叫びはもういたしません。なんでこんなことを神は許すんですか。なんでこんなことが私に降りかかるのですか。このような自己憐憫から私たちを解放してください。それはイエスが語るべき言葉だったのであります。しかし主は一切それを叫ばず、むしろ彼らを許してください。そして午後の3時間知事によって裁かれ、完全に打ち捨てられたことを感謝いたします。この十字架のパワーを知るのであれば、私たちの問題はいかほどのものでありましょうか。主よ、私たちはあなたの下手その苦難、あなたの下手屈辱、あなたの下手苦しみ、あなたの下手全ての嘆き、これに比べれば私たちのものは何ほどでありましょうか。主よ、あなたが私たちの全てをそこに置いてくださったことを感謝します。私たちは自分の道を選び、自ら罠に落ち、自ら苦しみに遭い、困難を経るものであります。しかしよ、あなたが私たちを促すとき、直ちに立ち返ることができますように、あなたの道を選ぶことができますように、あなたのお言葉を選ぶことができますように、そこには慰めがあり、励ましがあり、憐れみがあり、許しがあり、回復癒しがあることを感謝いたします。何度でも立ち返ります。私たちは転んでもただは起きるものではありません。学ぶことができますように。そしてその時に私たちのうちにあなたの御子が形作られていることを感謝いたします。すべてはそのためであります。そのために私たちはあなたは選び、召し、義とし、栄光をくださっていることを感謝します。どうぞこの神のご計画からそれることがありませんように、私たちも全被造物とともにうめきを持ってその日を待ち望みます。私たちの体のあがなわれる日、神の子の出現であります。この時私たちは一切の罪を知らないものとなるでありましょう。一切の汚れから自由となり、またこの体の不自由さ、また過去の苦しさ、過去の経験、これらのものから完全に自由とされるでありましょう。主よ、それまで私たちは今この地上の幕屋においてうめいております。そして主よ、あなたの道を行くこの宣言をするのであれば、必ず世から、また自分の肉、また兄弟姉妹と言われる人々たちからさえも、私は困難を受けることでありましょう。しかしこの時に私たちが取るべき道を誤ることがありませんように。私たちが取るべき道は十字架の道であります。低くされる道であります。人が尊ばない道であります。人の目に輝かしくなく、人が嘲笑う道であります。あなたの十字架の道を選び取ることができますように。これこそ霊的な勝利であります。 見よ、十字架には許しがあり、癒しがあり、憐れみがあり、慰めがあり、回復があり、そして勝利があります。どうぞこれからキリスト教会が混乱する中、多くの人が欺かれ、目に見えるものを追っかけ、人が喜ぶものを追っかける中にあって、主を私たちに識別力と分別を与えてください。まことにあなたの道にとどまることができるように、ウォッチマニーが最後を歩んだように、主よ、この模範を感謝します。一切人から顧みられることなく、一切人からの栄光を受けることがなく、評価を受けることがなく、ただあなたの前に一対一で歩んだことを感謝します。主よ、あなたを求めます。お言葉を愛します。あなたの仰せを愛します。戒めをしたい求めます。手を挙げてください。自分の持てるもの、良いものも悪いものも全て主に明け渡すように、自らを空っぽにし、主から良きものを受けるように、主は私たちを御言葉に従って よくあしらってくださることを知るように、あなた方の生きる日の限り、あなた方に恵みと憐れみが追ってくるでありましょう。私たちはあなたの家にいて、あなたの噂を尋ね極めます。あなたの庭にいる一日は千日に勝ることを感謝します。絶えず御顔の光を、あなたの顔が和んでいるように、私の心を変えてください。そしてあなたの御顔を喜ぶことができるように、あなたの臨在の実を楽しみとし、その道に従うことができますように。
私たちは主の御座の前に大勢の群衆と共に立っている光景を霊の目にあって見るように、私たちは天に座しているものであり神の御座の前で仕えているものであることを知るように、私たちは祭司です。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、シドの枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいった。救いは御座にある、私たちの神にあり子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちとの四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に私たちの神にあるように。ハレルヤ。イエス。ハレルヤ。イエス。ハレルヤ。エイメン。ハレルヤ。